ルカによる福音書第20章1節から8節をお読みいたします。新約聖書146ページになります。ルカによる福音書第20章1節から8節。ある日、イエスが神殿の境内で民衆に教え、福音を告げ知らせておられると、祭司長たちや律法学者たちが長老たちと一緒に近づいてきて言った。我々に言いなさい。何の権威でこのようなことをするのか。その権威を与えたのは誰か。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねるから、それに答えなさい。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか。彼らは相談した。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。人からのものだといえば、民衆はこぞって我々を石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者だと信じ込んでいるのだから。そこで彼らはどこからかわからないと答えた。するとイエスは言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。権威という言葉が繰り返されて、権威をめぐる論争であることはすぐにお分かりになることだと思います。明らかになってまいりますのは、主イエスが天からの権威を携えてこの神殿の境内で福音を告げ知らせておられるということです。そのことが初めに語られております。これは天の公式声明、そう言ってよいでしょう。クリスマスになりますと、クリスマスに関連した聖書の箇所を読む、そのことも良いことですが、今しばらくルカによる福音書の公開説教を続けようと思いましたのは、ここにクリスマスの出来事の、なおその続きが書かれてあるということが明らかなところだと思ったから、なお続けてルカの福音書の連続の公開の説教をしようというふうに思いました。天使の告げる、羊飼いたちに告げるその見告げと、それとその後天軍が現れて、数えきれないほどの天の軍勢が現れて、そして賛美を捧げるということがこのルカの福音書の最初に書かれてありますが、しかしそこでは主イエスご自身はまだ言葉をお話にはなりません。全く一人の普通の赤子として、しかも普通以下の馬小屋、そうでしょう、貝羽桶の中に寝かされたと書いてある、そうした中におられる一人の赤子ですから、言葉を語っておりませんが、しかしあの天使が告げた、天軍が歌った歌を改めてここで主イエスはご自分の言葉としてはっきりと告げておられます。福音を告げ知らせておられる。クリスマスの声がここにあります。天の公式声明です。天が力を尽くしてあなたを救うのだと、そういうあの羊飼いに告げられたあの声明が改めて天使の声よりももっとはっきりと主イエスによって人々に告げ知らされていた。天の公式声明が今や神殿で告げられている。改めて皆さんに問いたいのです。それを喜ぶ心に先週1週間生きてきただろうか。力を込めて、力を尽くしてあなたを救う、この声を私たちが 神の御声として耳元で聞いたら、我々一週間喜びながら、何に出会ってもその御声の確かさ、その大きさに捉えられて喜びながら生きてきたはずであります。改めて問いたいのです。果たしてそういう歩みだったか。そこにはある戦いがあることは否めません。実は昨日は少し大きな集会がありました。私たちの日本ホーリネス教団はいつも年度末に行われる総会という、その教団の中で一番大切な集まりがあります。60人の総会の代議員が集まって、そして教団のその年の年度計画あるいは予算案を話し合い、それを承認するという、そういう集まりがあります。60人で構成されます。牧師30名、信徒30名です。昨日はそれに先立って30名の信徒の人たちが集まって、そして信徒代議員としてのガイダンスを受けるとき、それからお互い相互理解を深める、そういう信徒代議員懇談会という、実はズームでありましたけれども、コロナ以前は本当に集まって行っていたような集まりですけれども、それ以後はズームになってしまいましたが、昨日はその大きな集会がありました。私も少し関わりがあるものですから、その集会に参加しておりました。その集会の終わりに、私の友人の後輩の牧師が、じゃあ宮崎先生お祈りくださいと言われて、お願いされて、その牧師が祈り始めました。でその中で、その宮崎牧師は、この希望が失望に終わることはないと、あのローマ人への手紙、ローマの信徒への手紙の第5章の言葉を引用なさってお祈りをなさいました。この希望が失望に終わることはない。実はこの言葉は来年2025年度教会の言葉として定めようと願っている言葉であります。すでに役員会でも、また役員会の報告の中でも皆さんに伝えられていますし、今ここに掲げる言葉を準備していただいているところで、最後の日曜日にはまた皆さんでここの言葉を、来年の言葉に掛け替える。この希望は失望に終わることはない。宮崎牧師が祈り、また私がその言葉を来年の言葉にとしている意味は、皆さんには少しお分かりになるんじゃないでしょうか。礼拝の前の今奉仕者の祈りの中でもそのことが祈られました。お一人ではありません。こうした世界世相の中で今礼拝を捧げる、クリスマスのお祝いをするんだ、そういう祈りが捧げられました。思い改めてその祝いをしようという、その祈りであります。一週間ニュースを聞き続ければ十分に心が疲れてしまうような、そういう世相の中を生きております。そうした中で天の公式生命、今や主イエスが天の権威を携えてこられて、そして福音を告げ知らせた、全力を尽くしてあなたを救う、その声を我々はこうした世相の中できちんと聞いているんだろうか。それは戦いです。希望は失望に終わらない。改めてそういうのは主イエスからこの言葉を我々の近くで聞き取らなければ、我々はその失望の方に我々の思いが奪われてしまうから、そういうところがあります。天の公式生命が福音を告げているのを忘れる心というのを我々は抱えているということは、どうしても我々につきまとう現実だと 言わざるを得ない。だからこそこうして主の日の朝に真剣な思いを持って主の御声の大きさをもう一度確かめに来ていると、そう言っても良いでしょう。このことを言い換えれば、天があまりにも遠いと我々はどこかで信じ込まされてしまうということにもなるでしょう。天が遠いのです。最初らはここで主イエスに近づいてきてと書かれてあります。しかし彼らは天が遠いと思い込んでいる。主イエスに近づいてくる、なんて素敵な言葉なんでしょう。我々の姿はそうかもしれません。しかし彼らにしてみれば、主イエスに近づいたのは一体何の権威を持ってあなたは話すんだ。主イエスを黙らせるためです。言葉の主導権を主イエスから奪うためです。せっかくの接近、主への接近、しかしなんと悲しい接近でしょう。どうか私たちの今朝の主イエスへの接近がそんな悲しい接近で終わりませんように。自分の言葉を信じ込み、主イエスの言葉を信ずることを忘れてしまうような接近に終わりませんように、改めて御霊注がれることを祈ります。主イエスはなお神殿で福音を告げておられるのです。申し上げた通り、もうやがて崩れ去ってしまうエルサレム神殿です。しかしここに天がやってきたのだという主の宣言は消えませんでした。いや、神殿が崩れ去ってもこの宣言だけは消え去りませんでした。この世界の中でなお主が福音を告げておられることとぴったりと重なるでしょう。天地は崩れ去る、しかし神の言葉は永遠に消えることはない。それゆえにこの世界の中で本当に深く祝いたい、深く祝うためにもう一度主の福音を聞き取りたい、真剣な思いで主の御前に立ちたいのです。あなたが御子を地上にくださったその大きさ、その強さ、そのままに福音を聞かせてください。共に祈りながら主の御前に今朝出たいと思っています。どうして我々は天を遠くにしてしまうのでしょうか。世界が悪いのでしょうか。世界の悪さが、世界の闇が神様を黙らせてしまい、天を遠くに押し返してしまうのでしょうか。聖書はそんなことは語りません。世界の捉え方が違います。暗いニュースがいっぱいあるから神様の光が追いやられてしまうなんてことは聖書には少しも書かれてありません。いや、むしろ聖書が語るのは、天を遠くするのはあなた方の神の言葉の聞き方が歪むからだ。そうでしょう。最初律法学者たち、長老たちはこの世の光に近づきながら、しかし天を遠くにしてしまった。世界が理由ではありません。彼らがその光に正面から向き合うことはなかったからです。ここの言葉で言うならば、権威を持っている主の言葉に権威を与えなかったからです。むしろ言葉に権威を持っているのは自分だという、そういう意識が天を遠くにさせてしまいました。我々が自分の言葉、この言葉こそ最も確かなものだ、 しばしば我々はそれを信じ込むのです。世界を見ながら考えている、この私の言葉こそが一番確かな言葉だ。そう信じ込みますけれども、そういう言葉の権威を主から奪い去ってしまうこと、そのことが最も世界を暗くしてしまう、あるいは我々の信仰を弱くしてしまう、その原因である。問題は権威です。権威をどこに置くのか。ある説教者が、権威を持つということは自由を獲得していることだというふうに言いました。これはプラスの意味でもマイナスの意味でもあります。権威を獲得しているというのは、我々が自由を獲得していることだ。その牧師が説明をいたします。病院のことを考えればよくわかるというんです。病院に行きますと、我々は自分の体の不調だって、自分では権威がないものですから、専門の知識もありませんし、治療法もわからないものですから、ただただお医者さんの前に出ることを待つしかない。ある場合には長い時間かけて、病院の待合室で待っている。しかし待っておりますと、病院の中で、まあお医者さんが自由にスルスルと病院の中歩いていきます。あ、今診察室に入って自分が診察を受けたいんだけれどもと思うところに、順番も何もなく、ひょいと看護師が入っていったりします。権威を持っている医者とか看護師というものは、病院の中をスルスルに行き来する自由を持ちます。そしてそこで治療する器具とか検査する器具とか、それを自由に用いながら、そして診断をし、その治療法を決め、その治療に当たります。権威を持っているというのは自由なことです。しかし医者の場合、それが国家資格で問われまして、本当に権威があるかどうかというのは随分テストをされまして、そういう中でスルスルと動く権威、自由を獲得すると言っていいでしょう。ここに出てくる律法学者、祭司長、あるいは長老も、ある意味では権威です。だから問題になったんです。シエスがスルスルと自由に神殿の中を行き来している様子をご覧になって、一体そんな自由誰が与えたんだ。むしろ、俺たちの方が自由だという思いで、シエスに近づいて、そして、主イエスに言葉をかける。律法学者は律法の権威者です。多くの律法の記述の間をスルスルと行き来する。全部わかっているんです。神様に聞かなくても。そこが問題です。律法の権威者って誰だろうか。律法学者は自分たちだと考えて、いや聞けば神だと言ったでしょう。しかし自分たちは律法を自由に扱うことができるとそう考えているところで、実は律法の権威者は彼ら自身になっている。そのことに自分でも気づかない。学者ですから知識を用いてスルスルとあっちから引いてこっちから引いて、そしていろいろな言葉をそこで語ることができる。スルスルとです。だから祭司長も同じでしょう。祭司長も神殿の規定のわきまえさえあれば神殿の中をスルスルと行き来する。もちろん決められた日に決められた手続きのもとに入ることが許されていない、それしか許されていない死聖所なんていうところもありまして、けれどもそのこともわきまえていますから、今日は入れない日、今日はこの手続きで入れる日、そんなこともわきまえていて、やっぱり神殿の中をスルスルと行き来するんです。長老たちというのは、こういう祭司長とかあるいは律法学者たちが、まあ、提出する宗教的な価値観に基づいて政治に預かった人々です。たくさんの判例を知っていたでしょう。ですから何か問題が起きますと、見事にスルスルと その問題を解くんです。かつてこうやったから、じゃあこうやろう。まあ自由です。権威を持つというのは自由なことです。しかしその権威の中で実は天が遠くなる。我々は全てにおいて知っている、全てにおいて自由に考えることができる、そう思いながらついに我々は天を遠くしてしまう。本当の権威者を知るというのはある意味では我々が自由を失うことです。しかしこの自由というのは我々が獲得したかと思う、そう錯覚している自由というのは闇に引きずられることも自由という自由でしょう。しかしそんなことには不自由であった方がいい。本当の権威者は希望の権威者です。光の権威者です。闇に落ち込みそうなものを本当の力を持って希望へと光へと引いていくことができる、その権威を持っておられるのは主イエス・キリストです。先日11月23日に安井清先生をお迎えして修行会をいたしました。この中にも参加された方が何人もおられますが、大変良い修行会だったと思います。午前に講演を受けまして、そして午後にその講演の中での手ほどきに基づいて御言葉の黙想をしてみようという、そういう御言葉の黙想で一日を過ごした良い修行会でした。その中で午前の講演で、じゃあ黙想ってどうやってするのかというときに、安井先生が一つの、まあ、テーマをお立てになって、ほとんどそれだけの話と言ってもいいぐらい、神の言葉を聞くというのは我々を異化する言葉を聞くことなんだ。異化っていうのは異なるように化する、異なるものとして我々を変えていく、そういう言葉、異化する言葉と言いました。でそのことは自動的な言葉ではないんだ。異化の反対は、異化する言葉の反対は自動的な言葉というふうに安井先生がそこで触れてくれました。自動的な言葉っていうのはスルスルと重ねることができる言葉です。そこで言われたのは新聞記者の言葉だと言いました。例えば新聞をその前の日に、もうだいぶ前の日も時間がだいぶ過ぎてから何か大きな事件が起きたときに、次の朝の朝刊を開きますと、あの時間に起きたこの出来事をよく朝刊に書いたなと思うぐらい、新聞記者というのはスルスルと言葉を書く力を持っている。それはもう手慣れたものです。正確に事柄を明瞭に説く。しかし翻って言えば、そういう日ごとに新聞の一面で伝えられるようなことは我々の心の中に残るでしょうか。我々読む方もスルスルと、ああ分かった分かったって読むんです。読んで新聞を読み終えれば、もうこの新聞大好きで何日も読むなんて人いないわけです。この新聞を繰り返して読みたいって人はいないわけです。古新聞紙の回収に出すでしょう。もちろんその中でも、例えば社説の言葉であるとか、あるいは何か事柄を少し解くような言葉、深い言葉があって、これはじゃあ切り抜いておこうという場合はあるかもしれませんけれども、言ってみればそういう言葉は異化する言葉です。なんかこっちに引っかかってくる言葉。自動的なスルスルとした言葉とは違う。我々が自動的に扱う言葉ではない。我々に引っかかってくる言葉。ここで主イエスがお語りになるのも、それこそ我々を異化する言葉です。救いへと引っ掛ける言葉です。しかし我々は、そうした主イエスの権威の言葉、主イエスが自由に、我々を引っ掛けるように語っておられる言葉のもとに、 我々は自動的に言葉を重ねるんです。暗いニュースを聞けば世界は暗いと思い込むんです。自動的なものです。新聞で語られればそれが世界の全てだと思うようになる。自動的なものです。そして我々は自由に言葉を重ね、そして自由に世界を望みなく暗く語るんです。そういう自由があります。この世界の闇とそれをもたらすサタンに勝利されたキリストの権威の言葉をすら我々自由に扱おうとする。ここに人間の罪があります。考えてご覧になればよい。自由に生きているつもり、自由に考えているつもり、自由に情報を集めているつもり、そして自分の言葉には権威があるんだとそう信じ込んでいる。しかし気づけば誠に不自由な暗さに絡め取られてしまっている。そういう現代人の様子というのはどこにでもあるんじゃないでしょうか。言葉の権威者、自分が自分の言葉の権威者になるというときに我々は暗さに絡め取られる以外にはありません。ここで彼らはこのシエスの言葉に対して自分の権威を発動し、先週読んだところでは殺そうと思い、実際には十字架にかけるのです。せっかくの福音の告知を、せっかくの光の言葉を、自分の権威の自由で自由に捨て去っている罪、そんなふうに言い直せば実は我々も同じなんではないだろうか。せっかくの光の言葉を、せっかくの希望の言葉を、我々は本当に受け止めて生きているだろうか。シュエスが真剣に向き合いながら、私はメシアだ、私は救い主だ、私は福音を告げ知らせる、そう言われるのを我々はシュエスほどの真剣さを持って聞いているだろうかというのはいつも問わなくてはならないことだと思います。言葉の権威をお持ちなのは、自由に言葉をお語りになるのはシュエスただお一人です。このシエスの権威の言葉をもう一つの部類の民衆は受け入れたのでしょうか。この聖書が書かれますのは章も節も本当はない言葉、ただただ連続して書かれてある言葉に後で章や節を入れました。ですから熱心に聞き入っていたという言葉からずっと続いている48節から、熱心に聞き入っていた言葉が福音の言葉だったと20章の1節では分かる。そう話が続いているんです。本当は切らない方がいい。民衆はこの熱心に聞き入ったのは福音をきちんと受け止めたんでしょうか。どう思われるでしょう。この民衆が、おそらくこの出来事は月曜日の出来事と考えていいでしょう。しかし同じ週の金曜日には、主イエスは十字架にかけられる。その前には、民衆がイエスを十字架にかけようと叫び始める。そう思ったときに、この熱心は何だったんだろう。この熱情は何だったんだろうか。そう思わざるを得ません。実は私はここが随分前から気になっているんです。なんでルカが、まあ、先週も話しましたけどイエスの話に熱心に聞き入っていたっていう、新約聖書でただ一回きりしか使われない、とっても変わった言葉を使っている。ぶら下がるって言葉です。シュエスにぶら下がっていた。シュエスにぶら下がってついていた。 主イエスにぶら下がるっていうのは一体何だろうか。主イエスの愛とも言えるでしょう。しかし同時に、ある一つの群衆心理といいましょうか、ある一人のリーダーのもとにもう全部揺られてしまうというような人々の情熱をかっさらっていくような、そういうところに身を委ねる一つの快感といいましょうか、そういったもの。しかしこのことはうっかりするとすぐに他に向きます。自分の思い通りのことをリーダーが話してくれているうちはいい、そうだそうだと言ってどんどんどんどん燃え上がるでしょう。けれども一つ違うことを話した途端に話は違う方に向いてしまう。ここでも同じです。ユダの指導者たちも実はその民衆の熱情の恐ろしさをわきまえているのです。ヨハネについて変なこと言ったら石で打ち殺される。天からの権威を待ち望んでいるよ、けれども思い通りの権威を待ち望んでいるだけなんです。もっと深く言えば、民衆もまた権威者は自分自身なんです。自分の考える答えが正しい、その答えから生まれてくる自分の言葉が正しい、自分の言葉の権威者は自分だ。だからこそ申し上げた通り、この一週間のうちにもうあっという間に変わってしまう。主イエスの言葉の権威を受け入れない。いや、そうじゃない。こともあろうに、この福音書の最後には、あのバラバを許せって出てきます。バラバっていうのは、殺人のカードで捕らえた人だとルカも書きます。暴力的な革命家でしょう。あのナザレのイエスよりもバラバの方がマシだ。民衆の言葉の権威はそれを選択したんです。思い通りのことやってくれるに違いない。しかしこういう乱暴な思い通りな思いがもうタガが外れたように動き始めましたときに、エルサレムは崩れ去るんです。あのユダヤ戦争は実はそういう民衆の高揚感の中で生まれたと言ってもいい。民衆もまた権威者です。結局自分の心地いい正しいと思えるそのことを信じ込むばかりであります。そしてそこから居心地の悪さを自分に与えるものはすぐにでもなくなるべきだと考える。だから石投げるんだ。自分の心をスルスルと動かしてエリゴの実をするんです。その心の思いが神の権威ある言葉に勝ってしまう。その心の思いの中で神とその言葉の力が失われてしまう。主イエスはおそらくここでこのユダヤ人の指導者たちに対しても、権威を持った人たちに対しても、あるいはこの民衆に対しても、ある意味では同じような感覚を抱きながら言葉を話しておられたに違いない。言葉の権威が届かないな、そう思いつつ話しておられる。聞いているようで聞いていない。いや、とてつもない権威の言葉です。そうでしょう。この御子の言葉のもとに世界のすべてはできたんだ。ヨハネはそう言いながら福音書を書き始めるほどの言葉です。その言葉がもうすぐそこで語られていた。しかしその言葉に近づいておいて結局その言葉を受け止めない。改めて言います。そこに我々の罪がある。全力で世界を救う、私の命を注いででもあなたを救うんだというほどの 神の御心のもとに置かれていながら、近づいていながら、その言葉の力を受け止めない。その上でしかし申し上げたい。権威は自由なものです。まことの権威は自由です。医者が病院の中をスルスルと行き来するに勝って、主イエスはご自分の世界の中を自由に行き来なさいます。そして福音をお告げになります。今朝ここで、闇を信じ込んでいる私たちの心の中にも自由に入り込みなさいます。結局、いろんなことを言いながらも、神を亡き者にしてしまうような罪の心の中にも、主イエスは自由に入り込まれます。権威者だからです。主イエスはこの後、十字架の上にもお進みになります。自由に。そこで福音を語られます。こう言っていいでしょう。もう主イエスの福音が告げ知らされないところはなくなった。そこで我々は改めて問われるのです。その権威はあなたは信じているか。主は救いを携えて、この罪人たちの間を、望みのない世界の間を、敵意をすり抜けながら、絶望をすり抜けながら、自由にスルスルと望みをお語りになります。救いをお語りになります。その主が皆さんの最も深い心にスルッと入り込みます。今朝がその場です。そしてもう一度お問いになる。私が救い主だと信じるか。クリスマスを深く祝いたいのです。今こそ、闇の深さの中で、しかし自由に立ち回っておられる主イエスを、そして我々の心の中に足を進められる主イエスを、今朝また改めて受け止めたい。一週間始まれば違う心がまた我々にやってくるでしょう。しかし、主イエスはたゆみなく自由に歩みを進められます。そこにもなお、私は救い主だと言っておやめにならない、この主のゆえに深い祝いをこのクリスマスに捧げたいと思う。祈りいたしましょう。望みのなさと闇にしか至ることのできない我々の自由を取り去って、まことの自由をお持ちのあなたが、自由に言葉を語りながら、敵意を乗り越え、望みのなさを乗り越えて、語り続けておられる。その言葉に耳を開かせてください。世界の闇は大きくなどないのです。あなたが光だからです。どうぞ主よ、そのことに、我々をとどまらせてください。喜び祝わせてください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。